今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の23章1節から15節です。第二列王記の23章1節から15節、はじめに3節までお読みいたします。すると王は使者を使わして、ユダとエルサレムの長老を一人残らず彼のところに集めた。王は主の宮へ登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民のすべて、祭司と預言者および下の者も上の者もすべての民が彼と共に行った。そこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。それから王は柱の脇に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし精神を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆この契約に加わった。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたを褒めたたえます。今私たちも心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの御前に仕え、あなたを愛し、あなたに従うということをしっかりと心に決めることができますように、そしてその決心を守ってくださいますように、今この語るしもべの唇およびこれに預かる一人一人の耳を清くし、あなたの命の御言葉を今豊かにいただかせてください。聖霊様、支配してください。これからのすべてをあなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヨシア王はこの南ユダ王国における最後の良い王として記されております。彼が少し、若かった時は主の前に誠実に歩もうとしていたんですけど、しかし、その半ばにおいて主の律法の書が神殿の中で発見されました。でそれでその発見された律法の書を、読んでみると、もう彼はもう恐れおののいて、もうまさしく今この南ユダ王国は大変な状況の中にある、今までのこのヨシアの先祖たちが、その王たちがことごとく主に逆らって、主に対して失礼なことを平然と行って生きてきた。恐れる心が生じました。皆さん、本当に主の御言葉を、前にして主の御言葉を読んで、そして自分とこの御言葉の基準が一致してこなかった過去を思い返すに恐れおののく心、これはとても、健全な心です。ヨシアは健全な心を持っておりました。でそれで彼は恐れおののいて、そして、主に伺うために、主の預言者に、御言葉を、御心を聞きに行きました。確かにこの南ユダ王国においては、数々の主に対する罪、過ちがなされてはきたんですけども、しかしヨシアが、本当にその良い心だし、主を恐れて、そして主に立ち返ろうとするその志があるから、あなたの時代には、そのような災いは起こらない、主は約束してくださいました。でその約束を聞いて、一安心して何もしなかったという記録ではないんですね。皆さんも、クリスチャンもイエス様に会って罪許された、ということを、これを聞いて一安心して何もしないということでは、ヨシアのようにはなることはできません。それ以上進むことはできませんし、またその救われたことに安住して、主に対して失礼なことを相変わらずしてしまうとするならば、この列王記に記されている悪い王の、例に倣って歩んでしまいます。私たちは本当に、この列王記、また歴代史の方からは、本当に良い王に倣って歩んでいくべきです。ヨシアは、この、あ なたの時代にも災いは起こらないというその示しを聞いた後ですね、もっと主に固く結びついて、もっと主の喜ばれることをしようと、ね、早速行動を開始しました。この一節のからのところですね、王は早速使者を使わせて、もう国中のところから長老たちを集め、また、ね、祭司や主だった人たちも集めてきました。二節見ますと、ね、王は主の宮へ登っていった、ね、王だけではないんです。さらに続きを読みますと、ね、ユダのすべての人、エルサレムの住民のすべて、祭司と預言者および下の者も上の者もすべての民が彼と共に行った、ね、ですから王だけでなくユダの、ね、上の者も下の者もすべての人が主の宮のところに行って集会を行ったんです。集会で何をしたか、ね、そこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。アーメン。で、本当にエズラと同じことをしております。主の宮で発見された契約の書のことを人々を集めて集会して主の言葉をそのまま朗読して人々に聞かせました。で、3節、それから王は柱の脇に立ち主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし、精神を尽くして、主の命令と証と掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆この契約に加わった。アーメン。まさしくね、モーセもしました。また主の前に契約を結ぶ。ネヘミヤもまたエズラもそのことを行いました。主の御前にこの御言葉を、ね、ただ聞いただけではなく、この御言葉の通りに守り行っていきますということを主の前に約束をしたんです。で、この書の言葉、で、この書の言葉の中の、教えと、ね、戒めと勧めの言葉、ね、証と掟を守って、ね、精神を尽くしてこの主の命令を守る、ね、まさしくこの申命記の6章、冒頭でお読みしましたんですけども、この6章のまず、ね、一節のところでは、この要するに朗読された言葉が書いてあります。6章の一節、これはあなた方の神主があなた方に教えよと命じられた命令掟と定めである。あなた方が渡っていって所有しようとしている地で行うためである。それはあなたの一生の間、あなたもそしてあなたの子も孫もあなたの神主を恐れて私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることのできるためである。イスラエルを聞いて守り行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは乳と蜜の流れる国で大いに増えよう、ね、まあ、ここにまさしく、ね、これは教えようと命じた掟と定め、ね、掟と命令と2節にも書いてあります。そしてこれを守り行うこと、これが、ね、進められております。そしてこの使命記6章の4節以降、ね、もう非常に有名な言葉であり、この6章4節はイスラエル人であるならば、ね、毎日、これを、ね、テピリンして暗唱して口で告白している言葉です。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。アーメン。ですから主の掟と戒め、主のその勧め、それをこれから守り行いますと、ね、口で告白し、そして、ね、主の教えを、ね、これから心に刻んでしっかりと心を尽くし精神を尽くして主に仕えていきます。でそのことが、ね、この申命記にも書いてありますし、そしてこのヨシアを、ね、このことをしっかりと、ね、これをしていく決めたんですね。 この23章3節では、第二列王記の23章3節で、ね、王は主と前に契約を結んで主に従って歩み、心を尽くし精神を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆この契約に加わった、ね、主の前に約束したんです。ヨシア王は、ね、主の言葉を聞きました、ね、そしてそれおののきました。そして主の御前に正しい態度を取った結果、ね、主は、ね、この時代には災いを下さない、そういうふうに主からの、ね、安心するような言葉をいただいたんですけども、その後しっかりとさらに主に喜ばれることをしようと、ね、人々を集めて人々に聞かせて実行しようと主の御前に契約を結んで、ね、誓ったんです。で、誓ったまででストップしてもいけないんですね。誓ったからにはその後しっかりと実行しなくてはなりません。ヨシアは実行しました。早速実行しました。で、4節以降、第二列王記の23章の4節以降です。それから王は大祭司ヒルキアと自責祭司たちおよび入り口を守る者たちに命じて、バールやアシェラや天の晩鐘のために作られた器物をことごとく主の本堂から運び出させ、エルサレムの郊外キデロンの野でそれを焼き、その灰をベテルへ持っていった。で、なんと主の宮の本堂の中に、ね、バールやアシェラや天の晩鐘のために作られた器物がなお残っていたということですね。本当にこのヨシア王の前の王たちがいかに、ね、この主の神殿、主の宮を怪我してそしてそのまま放置していたのか分かります、ね、以前の先祖たちが、ね、これをせっかく作ったのだから、ね、これを大切に保管しておこう、ね、それが、ね、おじいさんやひいおじいさんやさらにその上のおじいさんの代からずっと続く何か、そういう歴史のもある偶像とかだとなかなかそれを、ね、壊すということはできないですね。本当にこの日本は何世代にもの前にもわたって、ずっと、ね、大切にされ続けてきた偶像は、ね、たくさんあるんですけども、ね、本当にそれを覗き去るというのは、ね、大変だというのは皆さん、ね、よく承知している通りですけども、本当にヨシアはその大変なことを主のために、ね、主の御言葉に書いてあるから、だからそういった先祖代々のそういった、ね、先祖代々が宝としてきた偶像であろうともそれを取り除く決心をして、それを、ね、本当に実行していたんです。で、しかも、ね、これ主の宮の本堂、ね、主の宮の中に、主をまさしく礼拝するその中にバールやアシェラや、ね、天の晩鐘のために作られた器物が置いてあった、ね、それを運び出させて、ただ、ね、全能の神主のみを礼拝するようにさせたんです。ね、神と名のつくものであれば、ね、バールであろうが何であろうが、ね、拝む、ね、これ本当に、今、ね、日本人はそのようなもう神であるならば、ね、どなたであるのかわからないけど何かありがたい、ね、そういうふうに拝む、そういう心はあるんですけど、しかし、ね、それではいけないんです。本当に神である主をのみ、ね、天と地を作られたこの神である主をのみ拝む、このことが私たちに求められていることです。ヨシアはそれを実行しました。で、5節、彼はまたユダの王たちが任命してユダの町々やエルサレム周辺の高きところで香を焚かせた偶像に仕える祭司たちを、またバールや太陽や月や星座や天の晩鐘に香を焚く者どもを取り除いた。で、こんなことをしていた者たちもまた未だに残っていた。で、偶像に仕える祭司たち、バールや、ね、太陽や月や星座や天の晩鐘、もう本当に、お見境なく何か崇高なものを拝んでいた、ね、主が創造されたものですけどね、太陽や月や天の晩鐘は、でもそれを拝んでいたそのような者たちをそれを取り除きました。また6節、彼はアシェラ像を主の宮からエルサレムの郊外キデロン川に運び出し、それをキデロン川で焼いた。彼はそれを粉々に砕いて灰にし、その灰を共同墓地に撒き散らした。さらに彼は 主の宮の中にあった神殿男性の家を壊した。そこでは女たちがアシラ像のために覆いを折っていたからである。でなんと神殿男性が、ね、主の宮の中に神殿男性の家が存在していたって書いてありますね。本当に驚くべきことが行われていたんです。男性です。男と男が、ね、そういう汚らわしいことをするそういう男性の家が主の宮の中にあった、ね、何節に本当に驚くべきことです。いかにマナセがまた、アハズや、その他悪と見られる王たちがいかに汚らわしいことをして主を怒らせ、ね、主の宮においてそんなことをしてきたのか、ね、分かりますね。ヨシアはそれを取り除いたんです、ね、その神殿男子の中のその家神殿男子の家の中では女たちがアシラ像のための覆いを折っていた、ね、誠の神主を礼拝するべきところにこのような、ね、汚らわしいことがものがあり汚らわしい家がありそしてその中で汚らわしいことが行われている、ね、それそのようなことをもう本当に主がいかに、ね、この南ユダ王国に対して怒られるか、ねそのことが分かりますけれども、でもヨシアはそれを取り除きました。で8節彼はユダの町々から祭司たちを全部連れてきてゲバからベールシェバに至るまでの祭司たちが香を焚いていた高きところを怪我し門にあった高きところを壊した。それは町の司ヨシアの門の入り口にあり町の門に入る人の左側にあった。高きところの祭司たちはエルサレムの主の祭壇に登ることはできなかったがその同輩たちの間で種を入れないパンを食べた。で今度彼はゲバからベールシバに至るまで、ねまあ北から南のもうこのユダの町々のあらゆるところにおける高きところ、ね、そこを怪我し、まあ、下の客地を見ますと礼拝できないようにし、ねそのところを壊しました。高きところを壊しました。その高きところにおいては、ね偶像の神を拝むことも行われまた、ね、時にはエルサレムの神主を拝むことも行われてはいたんですけど、しかし立法において照らすならば、ね、このエルサレムの神殿以外のところで主を礼拝することは、ね、それは、ね、立法にかなっていないことです。ヨシアは、ね、この、拡張の、高きところを、ね、それを礼拝できないようにしました。でそれで、高きところにいる祭司たち、ね彼らきっと、ね、主を礼拝させるためのその祭司たちはしようけれども、しかし、それまでエルサレムのそのところにおいて仕えていなかったからですから、ね、主の祭壇に登ることは彼らできませんでした。で、さらに10節見ますと、彼はベンヒノムの谷にあるトフェテを怪我し誰も自分の息子や娘に火の中をくぐらせてモレクに捧げることのないようにした。でこのベンヒノムの谷にあるトフェテ、これはですね、モレクという神の、その神殿があるところですけども、そこにおいて何が行われてきたか、自分の息子娘を火で焼いてそのモレクの神に捧げるという、ね、誠に忌み嫌われるべきことが行われておりました。このベンヒノムの谷、ギリシャ語においては、ね、ゲヘナ、ゲヒンノムが転化してゲヘナになって、ね、ゲヘナ皆さん、ね、地獄ですね。もう第二の死、ね、火の、炎硫黄の燃え盛る炎の池、ね、ゲヘナと呼ばれているところ、もうまさにですねゲヘナ確かに存在します。悪魔サタンはそこに投げ入れられます。やがてまた、ね、キリスト者たちを惑わした偽預言者もまた獣もそしてまた、ね、サタンもそこに、はい、やがては放り込まれます、ね、皆さんを惑わした偽預言者も、ね、また獣も悪魔サタンもその火の池の中に投げ込まれる。それが、ね、ゲヘナですけども、そのゲヘナは一体言葉どこから来たか、このねこのベンヒノムの谷にあるトフェテから来たわけですね。そのようなところにおいてこのエルサレムの近くユダの町の中においてそんな汚らわしいことが行われてきた。それをヨシアは、ね、取り除きました。 それはもう礼拝が捧げられないようにしました。ね、このヨシアの、ね、父や、ね、そのおじいさん、ね、おじいさんマナセという王はもうまさにこのベンヒノの谷において自分の息子を、ね、その火で焼くようなことをしたけど、もうこれ二度とそんなことができないように壊しました。で11節、ついでユダの王たちが太陽に献納した馬を前庭にある宦官メタンメルクの部屋のそばの主の宮の入り口から取り除き、太陽の車を火で焼いた、ね、この主の宮の入り口にそんなものがあったんですね。それもまた焼きました。本当にですから主の宮の中、主の宮の外、主の宮の近くにもういかに汚らわしいものが満ちていったか、もうそのヨシアはその一つ一つをもう先祖代々伝わってきたものだからって、そんなこと関係なしに一切それを、ね、取り壊してそれを焼いて滅ぼしました。本当に私たちという主の宮もですね、先祖代々あるいは、ね、皆さんの人生の中でずっと主の忌み嫌われることを行ってきた習慣やまた汚らしい思考パターンやそういったものがあるとするならば、このヨシアがしたように本当にそれを取り除いて、ね、本当に皆さんの人生を蝕んできた、ね、主の前に忌み嫌われる癖、ね、そういったものやまた、ね、本当に人生を台無しにしてきた、ね、アルコールや、ね、また偶像礼拝や、ね、またスマホや、ね、インターネット中毒、ね、もろもろ皆さんの人生を台無しにしてきたもろもろ汚らしいものを皆さんという主と宮、ね、イエスさんが住まわれる神殿から取り除くこと、ね、これは本当にまず主に喜ばれる人生の第一歩となります。でさらに、12節以降ですね、この南ユダ王国の代々王たちがね、それを築き上げて、そしていかに長い間それが行われてきたか、ね、そうしたもの、偶像礼拝ものを、ね、それを取り除くことをしてきたことが記述されております。12節から、王はユダの王たちがアハズの屋上の部屋の上に作った祭壇と、マナセが主の宮の2つの庭に作った祭壇を取り壊し、そこから走っていって、そしてその灰をキデロン川に投げ捨てた。で、マナセはこのヨシアのおじいさんにあたります。アハズはさらにそのまた、上の上ぐらいでしょうか、本当に父の代、そのおじいさんの代、もっと上の代において築かれた、ね、その汚らわしい祭壇を主の宮の前からまた屋上の部屋から、取り除きました。そして、ね、それを、ね、取り壊して焼いてキルロン川に投げ捨てました。でさらに13節、王はイスラエルの王ソロモンがシドン人の忌むべきアシュタルテ、モアブの忌むべきキモシュ、アモン人の忌み嫌うべきミルコモのためにエルサレムの東、破壊の山の南に築いた高きところを汚した。でソロモンの代からずっとその高きところがこのエルサレムの東に、破壊の山の上に、ね、その南にあったんですね。その高きところを、ね、破壊しました。もうソロモンの時からずっとそこで、この祭壇が存在して、ね、まあ、ある時はエホバなる主を、ね、そこで拝み、ある時は偶像の神がそこに据えられて、ね、そういうことがずっとソロモンの代から行われて、ね、いた。それを取り壊しました。また石の柱を打ち砕き、アシェラ像を切り倒し、その場所を人の骨で満たした。要するにその場所を、ね、怪我したということです。15節、なお彼はベテルにある祭壇とイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの作った高きところ、すなわちその祭壇も高きところも壊した。高きところを焼き粉々に砕いて灰にし、アシェラ像を焼いた。で、まあ、このヤロブアムの時代に作られた、その高きところも、ね、それも壊しました。本当に、ね、ソロモンの代からもうダビデのこのソロモンの代からずっと、ね、存続したその祭壇さえも、ね、もうですから、ね、数百年前のものですね。数百年前の、ね、そういった偶像の宮、それを取り壊す、ね、これは本当に並々にならぬことかもしれないですけど、しかしそれをしっかりと実行しました。でさらに、ね、ヤロブアムが作った高きところも、ね、それも、ね、破 退した。で、このようにして、ね、しかも彼、粉々に砕いて、灰にし、ね、焼いた。ですからもう二度とそこを復旧できないように、そういうふうにさせたんですね。ですから、このヨシアは、主の御前に、誓った誓いをしっかりと果たしたんです。まず、ね、自分のたちの中から汚れを徹底的に取り除くということ、もういかに前からあったものであろうとも、いかにそれが、ね、なんか国宝級の宝のような、ね、先祖代々の記念品であろうとも、それを、ね、粉々に加えて、ね、砕いて燃やして灰にする、ね、それをしました。しっかりと果たしたんです。ね、ヨシアは最初、主の御言葉を初めて聞いたとき、それを震えおののきました。ね、からその前から主に仕えたいという熱心はありましたけれども、しかし御言葉がなかったんです。ね、御言葉、主の御言葉の律法がもうずっと神殿の中のあるところに隠されたまま、放置されたままでいたけれども、御言葉はわからないけれども、ね、彼は主に仕えようとしたんです。御言葉がないときには予言が与えられます。ね、予言が与えられて、ね、しかし御言葉がはっきりと、ね、そこに示されるとき、ね、予言はもう必要なくなって、ただ人はその主の御言葉に従うこと、ね、それに入るようになり、そしてヨシアは主の御言葉を発見してそれを聞いたとき、その御言葉の通りに行っていきました。ね、そして主に伺い、主に、ね、このヨシアの時代には災い下されないという言葉をいただいた後も、もう安心することなく、しっかりと主のその主に対して誓ったことを果たして、この通りもういかに先祖代々人の宝であろうとも、人の代々築き上げてきたものであろうとも、それをしっかりと破壊し尽くして、ね、主の忌み嫌われるべきものを破壊して、そして主の御前に忠誠を使いました。で、この25節に書いてある言葉は、ね、ヨシアのように心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、モーセのすべての律法に従って、主に立ち返った王は、彼の先にはいなかった。彼の後にも、彼のようなものは一人も起こらなかった。で、このように本当に栄誉ある言葉を、ね、この御言葉に書き記されております。本当に主の御前に忠実に仕えること、これはとてもノーブルなことです。高貴なことです。皆さんはノーブルなものになりたいでしょうか、ね、であるなら、ね、しっかりと主の御言葉を聞いたならば、それを守り行うこと、これを続けること、いかにそれが、ね、もう今までずっとしてきたから、ね、もう自分の大切なおじいさんおばあさんたちがしてきたから、ね、いやそれでも、ね、主に忌み嫌われることであるならば、しっかりとそれを取り除いて、主の御前に忠誠、ね、忠実に歩んで主を喜ばせて、本当に素晴らしい栄誉を主からいただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたを褒めたたえます。本当に私たちの中にもまだあなたから示されていない何か根強い罪がありましたら、どうかそれを示し、そして本当にそれを取り除くということをしっかりとなすことができますように、どうかあなたが助けてください。このヨシアがしたのに習い、御言葉を聞いたならば、それを着実に守り行うということ、このたしなみを本当に私たちもなし、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、我らの神主を愛するということを行いをもって示し、そしてそのあなたの喜ばれる御言葉を子供たちにしっかりと読み聞かせて守り行わせる、このたしなみを私たちが今一度新たにすることができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、イスラエルのお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。表ばかりを見ていると、主を隠されているその汚さは見えません。誰かがこの隠れている汚いところをはたいてくれた時、初めて私たちは隠れていたその罪の数々を明らかにすることができるからです。自分たちが普段本当に罪を飲み食いしていながら、まだその飲み食いしていたその罪が千条代々、主よ、私たちの本当に 指導してきた私たちの上に立たれたその一人一人からそういったもろもろのことが行われ、そしてそれがいつの間にか本当に空気を吸うかのように私たちの中に潜まれてきたということを今日私たちは見ました。私たち一人一人が罪に慣れ親しみ、そしてそれがはびこり社会全体の風潮となり、それに対してもはや心のこの解釈、それも何にもない、本当に痛みも覚えられないような状態に陥ってしまうことがここにあることを私たちは知ります。主よ、あなたが私たちに教えてください。私たちが今まで気づいていない罪というものを気づかせてください。そして私たちの本当に上の代々から本当に周りの人々から今まで私たちがそれを見て聞いて引き継いできたそのすべての罪を捨てる勇気をあなたが与えてください。罪というものをもろもろ認識できますように、主よ、あなたがあなたの知性によってあなたの御霊によってこの罪というものを主よ仕分ける力をあなたが与えてください。そして隠れたところに私たちが隠し持っていたその罪を主の御前に置いて悔いて改めて私たちもあなたの御前に新たに立つことができますようにイエス様助けてください。私たち一人一人に今日も新たに生きようとあなたがこの御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。新たに生きなさいと与えられたこの御言葉に沿って生きて、主よ、私たちも私たちの中に潜まれていたそのすべての空城崇拝に本当にちなんだあらゆることを私たちも取り除くことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日この御言葉を通してあなたが私たちに気づかせてくださった一つ一つに充実に主よ本当に仕えて報いて、そしてそれを取り除き、そして主の御前に新たに立つことができますように、主が今日私たちを祝福してくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。